インドのクリスチャン知性人であり社会運動家であるビシャール・マングルワディは近来西欧教会指導者から注目される東洋人です。今日西欧社会で旧時代の異物として扱われているキリスト教的価値観がビシャール・マングルワディによって再証明されているためです。西欧社会の持つ強い先進社会を築けた要因は大部分の人々は産業革命を起点とした科学技術文明の発展として理解しています。しかしビシャール・マングルワディは西欧社会が先進社会となり得た絶対的な要因はその社会が神様の御言葉の上に建てられていたからだと主張します。彼は自身の著書変革の中心に立てで自身の経験談を紹介しています。1980年ビシャール・マングルワディはオランダの慈善団体が主管するコンファランスに講師として生まれて初めてオランダを旅行しました。ある日の午後自分を称賛したヤン博士が牛乳を飲みに行こうと誘い2人は田舎道を歩いて牧場に行きました。約100頭の牛がいるその牧場にはおかしなことに人の姿が見えませんでした。機械で牛乳を絞る牧場でした。どこでも働く人の姿が見られるインドの牧場とはあまりにも対照的でした。ヤン博士について牛乳が陳列された部屋に入っていきましたがその部屋の中にも誰もいませんでした。ビシャール・マングルワディはヤン博士が人を呼ぶものと考えました。しかしヤン博士は誰もいないその部屋で陳列台の扉を開けるとその中に陳列されているコップに牛乳を注ぎました。そして陳列台の横にあるお金の皿に20ギルダを入れてその中から自身の手で釣り銭を数えポケットに入れました。そして何事もなかったように牛乳カップを手にして再び歩き始めました。それはビシャール・マングルワディには大きな衝撃でした。万一そこがインドだったならば、牛乳とお金がすっかりなくなるのは言うまでもなく、牛さえも全部いなくなるであろうからでした。インドは消費者が正直ではないので消費者を信じられない牧場の主人は牛乳の陳列台に必ず販売員を置きます。だからといって販売員の給与を牧場の主人が自分のお金で支払うのではありません。販売員の月給は牛乳の値段に足されますので結局消費者が負担します。消費者が正直でないインドで供給者だからといって正直であらねばならない理由はありません。供給者はさらに多くの収益を得るために牛乳に水を混ぜて販売します。水を入れた不良の牛乳の問題を解決するために関係当局は牛乳検査官を置きます。公務員である牛乳検査員の給与は誰が支払うでしょうか。はためには牧場の主人が支払うようですがその金額もやはりそっくりそのまま消費者に転嫁されます。消費者と供給者が正直でないインド社会で牛乳検査官が正直に生きる理由がありません。牛乳検査官は供給者に賄賂を要求します。供給者が検査官に賄賂を差し出さないと検査官はあの方この方と揺さぶりをかけ牛乳が固まってしまうまで売れないように妨害します。仕方なく供給者は牛乳検査官に賄賂を差し出します。その賄賂は誰が支払うのでしょうか。実際はその金額もやはりそっくりそのまま消費者に転嫁されます。このように牛乳の値段に販売員の月給、牛乳の量を水増しするための水代、検査官の俸給と 賄賂まで全て負担せねばならないインドの消費者は、牛乳に入れて飲むチョコレートシロップを買うお金がありません。大部分のインドの子どもたちはチョコレートシロップを入れない牛乳を飲もうとはしません。結局消費者と供給者、そして公務員の不祥事と不道徳によって、インドの子どもたちはオランダの子どもほどに丈夫に育つことのできる機会を剥奪されています。それだけではありません。消費者が牛乳の値段以外に販売員の報酬、水代、検査官の報酬と賄賂まで全て支払わねばならないインドでは、大部分の家庭が週末に子どもたちにアイスクリームを買ってあげることができません。アイスクリームを作って売る人は牛乳に付加価値を創出するものですが、販売員の報給、水代、検査官の報給と賄賂は、そのどんな付加価値も創出しません。インド人たちはその不必要な費用を全て負担しながら、実は自分自身の不祥事と不道徳性に対する高い代価を支払っているのです。自分たちの不祥事と不道徳性の代価として、真実の経済行為をお互いできなくなってしまっているのです。言い換えれば、インド人は自分たちの不祥事と不道徳性により、自分の子供たちにより良い環境を提供し、自分自身のために生産的な職場を創出するのに支払わねばならない自分たちのお金を自ら強奪されているのです。ビシャール・マングルワディはオランダの牧場訪問を通じて、オランダのような小さい国がどうしてインドのような大きな国に莫大な金額の援助をできるのか、その答えを得たわけでした。インド人の絶対多数はヒンドゥー教徒であり、ヒンドゥー教徒は人間が神であると信じています。その反面、西洋社会はキリスト教の土台の上に建てられ、クリスチャンは自分自身が罪人と信じます。それにもかかわらず、どうして自分が罪人と信じるクリスチャンで構成された西洋社会が、正直の基礎の上に先進社会を作り上げたのに対し、自分が神と信ずるインド人たちは、世界で一番腐敗し不正直な国を形成するほかないのか。この質問に対するビシャール・マングルワディの答えは明快です。クリスチャンたちには、人間が行ってはならないことはするなと命令する絶対者である神が存在し、ヒンドゥー教徒であるインド人にはそのような神がいないからです。自身が神であるため、自身の行為はいつも正しく正当であるのみ、自身の過ちを指摘したり戒めてくれる別の絶対者がいないのです。西洋社会は神様の御言葉に根を下ろして建てられました。すべての人間は罪人であり、神様は人間の行為に対して必ず責任をお問いになられるという聖書的な思考が基盤になっているのです。還元すると、他人のものを盗んではならないは、神様の命令に基づいた正直さと道徳性が社会の基礎になっているのです。その正直と道徳の基礎の上で、人間の相互間の信頼がインドでのように不必要な経費を誘発しない合理的な経済生活をずっと続き、その結果として西洋社会が先進強国になることができたというのが、ビシャール・マングルワディの判断です。しかし、今日の西洋社会はどうでしょうか。家庭崩壊、 性の倫理喪失。共に暮らしながらもお互い相手に責任は負おうとはしない同居カップルの急増。性の実態の混同。度を超えた背筋主義。深刻な人種葛藤など問題ばかりです。約10年前、オランダの花火爆竹工場に火災が発生し、950名が負傷し、22名が死亡するむごたらしい爆発事故が起こりました。オランダ警察当局の調査結果発表によると、問題の爆竹工場が安全規定を破り、政府の取締班が賄賂をもらい、その工場の違法行為に目をつぶったためでした。ビシャル・マングルワディの目には、今やインドで日常茶飯事に起こることと同じ不条理が西洋社会でも起きているのです。ビシャル・マングルワディはその理由を、西洋人が彼らの社会の底辺をなすキリスト教精神、すなわち神様の御言葉を捨てたためと診断しています。実会は彼らの人生とは無関係な過去の歴史的記録に過ぎず、各種学校でキリスト教的価値観はすでに随分前に廃棄処分にされました。そして多くの西洋人が東洋の神秘宗教に浸水しています。東洋の神秘宗教の共通点は、半神論。すなわち、人間が神であるということです。したがって今日西洋人には、人間がしてはいけないことを許さない絶対者が、これ以上存在しません。その結果、多くの人々が自ら神となって、無限の欲望と、無限の快楽のための無限失踪で生きていっています。ですからビシャール・マングルワディは、今日の西洋人が神様の御言葉の上で正直さと道徳性を回復しなければ、彼らはマルチン・ルターとジョン・ウェスリー以前の腐敗した時代に再び戻り、自分たちの不正直さと不道徳性に対して高い代価を払うことになるだろうと警告しています。どの時代よりも腐敗し、不道徳な社会の中で生きている私たちもやはり、耳を傾けねばならない警告であるというほかありません。私たちが信じる神様は、私たちが何をしようがよくやったと私たちに同調して踊るシャーマンの厄払いなどを好む雑多な鬼神では決してありません。神様は人間を創造なされながら、同時に人間がしてはならないことをお禁じになられた神様です。神様はアダムを作られ、エデンの園のすべての果実を思いのまま食べることを許しながらも、園の中央にある善悪の実だけは食べないようご命令しました。万一善悪の実を食べた場合には必ず死ぬことになると厳しく警告なさいました。しかし善悪の実を食べると神様と同じようになれるというサタンの誘惑に陥った人間は、神様が食べないように命じた善悪の実を食べる過ちを犯してしまいました。神になるためでした。それは神様の命令に対する人間の不正直と、創造主に対する被造物の不道徳を意味しました。その結果、アダムは自分の不正直と不道徳に対して、失楽園と死という高い代価を支払うほかありませんでした。ヨセフはヤコブの11番目の息子として、父ヤコブが特別に偏愛する息子でした。 ヨセフは17歳になるまで自分に対する父親の偏愛を少しもおかしく思いませんでした。兄たちが野原で羊の世話をしているとき、ヨセフは一人晴れ着を着て家でゴロゴロ遊んでいることを当然の権利と思い、兄たちの過ちを父親に告げ口することを自分の義務と考える悪い性分の子供でした。神様はその性分の悪いヨセフを新しい人間として作ってくださるために、兄たちの嫉妬心によって彼がエジプトに奴隷として売られていくようになさいました。金持ちの父親の寵愛を受けていたのに、一夜にしてエジプトのファラオの親衛隊長ポティファルの奴隷に転落したヨセフは、もうこれ以上不真面目な人生を生きることはできませんでした。彼は誠実に仕事をしました。そのヨセフを関心に思った主人のポティファルが彼を家の総務とみなして、自分の全財産を彼に預けました。ヨセフは感謝する気持ちで一層誠実に働きました。しかしポティファルの妻である女主人がヨセフを誘惑し始めました。ヨセフは女主人に真剣な顔で言いました。創世記39章8節後半から9節です。ご存知のようにご主人は私をそばに置き、家の中のことには一切気をお使いになりません。財産もすべて私の手に委ねてくださいました。この家では私の上に立つ者はいませんから、私の意のままにならないものもありません。ただあなたは別です。あなたはご主人の妻ですから。私はどうしてそのように大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょう。主人のポティファルはヨセフに家のすべてを任せましたが、許さなかったことがただ一つありました。自分の妻に手をつけることでした。言い換えるとヨセフにとって家の主人の妻は決して欲してはならない善悪の身でした。アダムに許されなかったその善悪の身は、神様は人間がしてはならないことをお禁止になる神様であられ、人間は神様が許可なされないことは行わないことでのみ神様と正しい関係を結べることを見せてくれる信仰の表象でした。まさにヨセフにおいてはその女主人は自分の主人ポティファルがヨセフがしてはならないことをするなと命令するその主人に対して、彼自身が主人のするなという命令を守ることで主人との正しい関係を結べる人間関係の表象でした。ヨセフは自分の妻のことを禁じる家の主人の命令を単純に主人の命令とだけ受け取りませんでした。ヨセフはその命令をすなわち神様の命令として受け取りました。それでヨセフは自分を誘惑する女主人に、悪を行い神様に罪を犯すことはできないと宣言したのでした。拒絶された女主人は断念するどころか、むしろ日増しに執拗にヨセフを誘惑しました。しかしヨセフはその度に断固として拒絶しました。女主人の誘惑の罠に引っかかり、神様の前で自分の正直さと道徳性をかなぐり捨てて愚かな過ちを犯さなかったということです。その結果ヨセフは女主人の憎悪にあふれた謀略に無念にも牢獄生活を余儀なくされました。正直さと道徳性を守った代価として あまりにも虚しく、とんでもない結果のように見えます。しかしそうではありません。神様は一番絶望的な状況の中でも、神様を信じていたため、神様の前で正直さと道徳性を固く守ったヨセフを、エジプトの総理として立てられ、彼を通路として彼の時代を救おうとされる神ご自身の摂理を成し遂げられました。もしヨセフが女主人の執拗な誘惑に誰も見ていないという錯覚の中で打ち勝てないふりをして応じたなら、どのようになっていたでしょうか。刹那的な快楽の瞬間が終わるや否や、ヨセフは主人ポティファルによる死の高い代価を払うほかなかったでしょう。神様の通路としてエジプトの国務総理になることもできなかったでしょう。人々は甚だしいことに、神様を信じるクリスチャンさえも正直で道徳的に生きていては損害を被るだけと言います。これこそがこの世が全てだと考える至極断片的で非聖書的な発想です。神様はこの世に極限された有限の存在ではありません。神様は永遠のお方であられ、詩編19編8節の証言のように、神様の御言葉は永遠に正直であられ純潔です。それゆえ神様は神様を信じるがゆえに相対的な不利益も意に介さず、正直で純潔の神様の御言葉の中で正直さと道徳性を守る人をご自身の永遠の通路としてお使いになられます。信仰は神様が行うように命令なさることは必ず行い、しないようにと許可なされないことは絶対に行わないことであるからです。今日の本文6節から8節を見てみましょう。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア、ガラテア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。リストラを出発したパウロ一行は、パウロが一時伝道旅行の時訪問した町を再訪した後、続けて今日のトルコの西部地域である小アジアで福音を伝えようとしましたが、どうしたわけか聖霊様が彼らの計画をお許しになられませんでした。それでパウロ一行はフリギアとガラテア地方を通ってトルコの西部に位置するミシアに登っていき、ミシアの東方のビティニアに進んでいこうとしました。しかし今度はイエス様の霊がお許しになられませんでした。この時、パウロ一行はサタンの誘惑に陥り、善悪の実をちぎって食べようとしたとか、女性の誘惑に落ちて不倫を働いた、というような悪を行ったがゆえに、主が彼らの計画を許さなかったのではありませんでした。彼らは主のために、主の福音を伝えようとする、善なる目的の一念だけでした。そうであるならば、パウロは自身の善なる思いをそのまま押し通して進むこともできました。自身の思いが、主のための善なる目的であるだけに、自身の思いを許されない主に対していくらでも鈍感でいられたということです。しかしパウロが主が自身の思いを許されなかったことを 悟るや否や自分の思いを捨て去りトロアスに下っていったということは、パウロが平素に主が許されなかったことは絶対に行わない生き方で生きてきたことを意味します。また前回見てきましたように、パウロがトロアスでマケドニア人の幻を見て、即座にその幻を神様が渡海してヨーロッパ大陸に渡り、ヨーロッパ人に福音を伝えよと命令なされたものと受け取り実行したことは、パウロは神様が城とおっしゃることは万難を排し必ず行う人であったことを意味します。一言でパウロは正直で純潔な神様の御言葉の前で正直さと道徳性を守った人でした。貧しい伝道師として生きたパウロの人生は、斬首刑にされてこの地での生を終えるまで苦難と苦痛と試練の連続でした。しかしパウロは主に出会ってから苦難を免れるために、あるいは少しでもいいものを食べていい服を着る平安の人生を追求するためにと、ただの一度でも不正直であったり不道徳な生き方を生きませんでした。彼は神様がしろということは必ず行い、するなと許可されないことは絶対に行わない神聖なクリスチャンであったからです。そのパウロによってローマ帝国の歴史が新しくされたことは少しもおかしいことではありませんでした。ローマ帝国がキリスト教を受け入れたとき、クリスチャンたちの数が絶対多数だったのではありません。当時クリスチャンたちはローマ帝国の中で少数集団に過ぎませんでした。クリスチャンたちが権力や財力を掌握したのでもありませんでした。大部分のクリスチャンたちは下層民の出身でした。それにもかかわらず、そのクリスチャンたちによってローマ帝国が新しくなったのは、正直で純潔であられる神様の御言葉に対する彼らの正直さと道徳性によるものでした。神様を信じるがゆえに、どのような状況の中でも正直で道徳的に生きていく彼らを通路とみなして、神様が自ら働かれたからです。しかしローマ帝国の人々が正直さと道徳性を喪失したとき、彼らは外敵の侵入がある以前に内部的にまず崩壊してしまいました。自分たちの不正直さと不道徳性に対して自ら高い代価を払ったのでした。一つの社会を支える一番大きな力が、その社会を成している人々の正直さと道徳性ということは、神様の御言葉である聖書の教訓であると同時に、人間の歴史である世俗の歴史の教訓でもあります。神様の御言葉がない場所では、すべてのことが可能であることをご存知でしょうか。神様の御言葉という絶対的な基準がないならば、人間の欲望の前で人間のすべての行為が正当化されるからです。いつからかお金が絶対的な価値になってしまった私たちの社会で、正直と道徳性は失われてしまいました。お金という偶像の前で人間の道徳的な嗜好と不正直さ、社会の各界各層に蔓延する不正、腐敗と性的貧乱、そしてそれによる倫理意識の喪失は もう危険水位を超えてしまいました。この状態が続いていけば、私たちの社会は外部の侵入がなくてもいつかは崩壊してしまうでしょう。人間の不正直と不道徳性は必ずそれに相応する高い代価を要求されるからです。私たちが正直で道徳的だったゆえに救いを得たのでしょうか。むしろその反対ではありませんでしょうか。誰よりも不正直で不道徳でしたが、神様がただご自分の憐れみで私たちを救ってくださいませんでしたか。私たちが神様のその救いの恵みを本当に信じるならば、これから救われた神様の子供らしく正直で道徳的な人生を生きなければならないのではないでしょうか。私たち皆が永遠に正直で純潔であられる神様の御言葉を絶対基準としてみなすクリスチャンらしく、私たちが自分から神様の御言葉の中で正直さと道徳性を回復しましょう。正直で道徳的な社会より私たちの子孫のためのさらに大きな遺産はありません。不正直で不道徳な社会を放っておくのは、神様が私たちを信じられて私たちに任せてくださった私たちの子孫をその中で不正直で不道徳に生きるように放置する犯罪行為だからです。神様がしなさいということは必ず行って、神様が許さないことは決して行わない人生以外に、自分自身のためのより尊い信仰の資産もありません。神様は永遠に正直で純潔であられるご自分の御言葉の前で、正直で道徳的な人をご自分の永遠の通路としてお使いになられ、また私たちの勝負はこの地ではなく永遠の中で決まるからです。お祈りいたしましょう。神様は正直で純潔であられるご自分の御言葉で天地万物を創造なさいました。それゆえ信仰はその御言葉の前で正直と道徳性を守ることであり、正直と道徳性の喪失は必ず高い代価を伴うのが神様の法則であるということを悟ることです。今日私たちの社会はお金と欲望が絶対的な価値になってしまいました。お金の前で昨日の友達と血を分けた親子兄弟さえも敵の間柄になって、社会各界各層の不正と腐敗はどの時期よりも蔓延しています。これにより道徳的嗜慣と倫理意識の喪失、そして性的堕落もまた危険水位を越しています。このままいけば遠からず私たちの社会は自滅の高い代価を払わなければならないでしょう。神様を信じるという私たちも、やはり私たちの社会がこのようになるまで共犯として生きてきたことを悔い改めますので、お許しください。私たちの社会を私たちの手で不正直で不道徳に作り上げるのは、私たち自身のみの問題としてとどまらず、神様が私たちに任せてくださった私たちの子孫たちを不正直で不道徳な社会の中で不正直で不道徳に生きるように放置する犯罪行為であることをいつも記憶するようにしてください。神様が許されない 善悪の身の過ちを犯そうとする私たちの愚かさに終止符を打つようにしてください。ヨセフとパウロのように神様が死なさいということは必ず行い、神様が許さないことは決して行わない、信じる者らしい正直さと道徳性が私たちの人生の中で回復されるようにしてください。そのような私たちの人生を通路とみなして、私たちの子孫たちが生きていく私たち社会の正直と道徳性も回復されるようにしてください。私たちの勝負はこの地ではなく永遠の中で確定されることを忘れないことで、私たちの呼吸が止まるまで日ごとに正直で道徳的な真のクリスチャンとして生きていくようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。